福島貴博のフラット一人旅。一人旅。
福島貴博です。歌い手を目指し日々奮闘中です。先日久しぶりに里帰りをしたんですよ。もう、2,3 年ぶりかな、九州の長崎なんですけどね。で戻って、遊んで休憩して楽しんで、しっかりリセットできましたね。それでまた東京で頑張ろうっていう、気持ちにさせてもらいましたけれどもね。はい。なので今月は長崎をテーマに長々とお話しさせていただければと思います。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅。
福島貴博のフラット一人旅、今回は九州の長崎です。私がね、産声を上げた場所でもあるんですけどね。はい。長崎って言ったら皆様何を思い浮かべますか？まず港町ですよね。大型船が汽笛をね鳴らすんですよ。そしたらこう市内にもう汽笛がこう響き渡るんですけれどもね。16世紀の中頃、ポルトガル船が停泊したり、キリシタン大名の大村住忠が海外貿易所をこの地に設けてから次第に栄えたんですね。それまでは本当小さな漁村だったみたいですよ。で、鎖国時代は日本で唯一海外交易地となったんです。あの有名な出島ですよね。今はその出島復元されてて、とてもこう楽しいですね、ミュージアムになってるんですよ。日本、中国、オランダの文化が混じり合ってて、独自のこう風情を持つ町に発展していったんです。ちなみに和からん文化って言うんですよ。和風の和に中華の華にオランダの蘭ですね、和からん文化。で、開国後も海上貿易とか造船業なんかで栄えて、まだこう発展したんですけれどもね。どこからともなくこう中国ラッパの音とか、爆竹の音が聞こえたかと思うと、山の上の方からはこう教会の鐘の音が聞こえたりと、なんかこう不思議な異国情緒が溢れててですね、いい街ですけれどもね。またしっぽく料理ってのがあるんです。ご存知です？しっぽく料理って、和と中華と、オランダが混ざった料理なんです。円卓囲んでみんなでこうつつく料理なんですけれどもね。ぜひぜひこのしっぽく料理検索してみてください。長崎といえば坂の町でも有名ですよね。例えば観光名所だとオランダ坂って聞いたことあります？石畳で結構こう急な坂なんですけれどもね、こうドラマとか、 なんかサスペンスものなんかで長崎が舞台だと絶対に映りますよ、オランダ坂。山がすぐそばまで迫った港町で、坂道が多い町の、典型なんですけどね。急な斜面に家がこう立ってて、本当なんだろう、段々畑みたいな感じ。それでね、小さい頃は自転車にね、本当乗せてもらえなかったんですよ。急な坂が多くて危ないから。で、車なんかもね、結構ゆっくり慎重にみんな運転してるんですよ。なんでかっていうと、車体の下、お腹の部分は擦っちゃうから、ゆっくりゆっくり運転しないとね。で、下水道のね、普及率もね、かなり最近は上がってるみたいです。坂と何が関係あるのっていうと、当時の技術では、当時私が小さい時の技術では、なんかこう 急な坂が多すぎて、なんか下水道がね、なんかなかなかこう作りづらかったみたいなんですよね。で、大きなホース、なんかバキューム化のホースみたいなのがね、坂の上から下までこうつながっててね、多分おそらく下水が流れてたんだと思いますけどね。でもそんなこと知らない子供たちはその上をね、みんなこうぴょんぴょん跳ねて遊んでたりとかしてたんですけど、時々そのねホースつなぎ目のところからこう水とか漏れてましたからね、うん、ちょっと今思うとゾッとしますけれどね、うん、急な坂道、急な階段がまあ多々あるってことで、郵便配達の方なんかは下にバイクを止めて駆け上がって一つ一つ郵便受けに入れてたりね、ゴミ収集なんかもとても珍しい光景で、ゴミ専用の箱ソリがあって、それに積んでね一気に滑り下ろしたりするんですよ。うん、これ以前なんかこうテレビでね、珍しい光景っていうことで放送されてましたけどね。で、まあ急な坂道、階段、子供たちはね足腰鍛えられていいかもしれませんけれども、ちょっと高齢の方はねなかなかしんどいですよね。まあその長崎のちょっとしたまあ課題ではあるんですけれどもね。はい、さあとりあえず前半はこれまでです。ちょっと後半もですね、今回は長崎の話をさせていただきますね。ではちょっとオリジナル曲を聴いていただきます。東京に住んでいる男性と大阪に住んでいる女性の遠距離恋愛 を描いた歌です。女性に別れ話を切り出され、男性が取った行動とは、聴いてください。オリジナル曲、青いブーケ。
した縁で出会ったあなた、東京と大阪の離れた愛、些細なことがきっかけで別れ話を切り出され、迷った挙句愛に行く、あなたの部屋まで向かう道、途中探した贈り物、花が
福島貴博のフラット一人旅の後半です。長崎といえば平和の街でもありますよね。1945年8月9日、まあ、ご存知の通り、悲しい歴史があります。長崎市内には戦争の悲惨さを後世に伝えるために当時のままの状態で残っているものがあるんですね。例えば浦上天主堂の爆風で大破した鐘楼ドーム。鐘楼っていうのはこう教会のあの鐘ですね、鐘を吊るして時を告げる施設なんですけどね、鐘楼ドームっていうのが、まあ、大破したまま残ってたりとか、顔の頬が焦げたマリア様の像なんかも残ってたりとか、他には山王神社っていうところの片足鳥、 片足だけ残った、まあ、鳥居とかですね、そういったものが残ってて、原爆の悲惨さ、悲しさをですね知れると同時に、まあ、なんだろう、こう平和への願いっていうのもですね改めて、思うことができるんですけれどもね。最近ね、なんか核を保有するとか保有しないとか、なんだろう、どこかの国がミサイル発射したりしたじゃないですか。もうなんかこうふざけるなって言いたいですよね。うん、さあ最後に長崎、ムード歌謡の街でもあるんですね。はい、1960年代長崎市内の中心地浜の町から歓楽街シアン橋近辺にいくつかのキャバレーっていうのがあったんですね。まあ、最近ちょっとこう懐かしい響きになってますけどね。その中で大きなキャバレーが2つあったんです。1つは12番館、ここの専属バンドだったのが中井明、高橋勝とコロラティーノだったんです。1968年シアン橋ブルースでデビュー、長崎ムード歌謡の走りだったんですね。で、まあ、今はその12番館があったところは大きなホテルが建っててですね、もうあとはないんですけれども、はい。そしてもう一つは銀馬車っていうのがあったんですね。ここの専属バンドだったのが内山田博史とクールファイブ、そうです、あのボーカルは前川清さんですね。で、1969年、長崎は今日も雨だったでデビュー。今はもう某大手証券会社とホテルがもう建っちゃってるんですけどね。まあそのでもそういった跡地を見ながらですね、あ、なんか50年近く前にここでねえあんなヒット曲ができたんだなって思うと、なんかこうなんだろう、懐かしいっていうか切ないというか、なんかこういう気持ちにされますよね。うん、でもこう50年近くも前の歌なのにね、今でも歌い継がれているっていうのはとてもこうすごいなと思いますけれどもね。最近なんか聖地巡り、なんかアニメのモデルになった場所を訪れたりするのってなんか流行ってるじゃないですか。それと一緒でこの長崎のムード歌謡に出てくる場所をこういろいろね見てみるのっていうのもすごく楽しくて、はい、シアン橋とか銅座町とかですね、長崎も今日も雨だったに出てくる丸山町とか、どんなところなんだろうって見てみるのもすごい楽しいんですね。そうそう、長崎を舞台にしたムード歌謡って結構雨が降ってません？ああ、なんでかというと、おそらくムード歌謡ってこう少しこう寂しいじゃないですか。なんか別れ歌なんかが多くて、なのでそういったのをこう雨に例えたんじゃないかなって思うんですよね、その時の気持ちなんかを。なので長崎は特別ね雨が多いってわけじゃないんですよ。うん、なかなかこう知らなかった長崎、まあ、知ってる長崎もですけどね、触れることができてこう有意義な時間だったんですけどね。ぜひぜひ機会があったら行ってみてはいかがでしょうか。福島貴博のフラット一人旅でした。さあエンディングの時間です。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたしました。では来月も聞いてください。さようなら。
ふとした縁で出会ったあなた、東京と大阪の離れた愛、些細なことがきっかけで別れ話を切り出され、迷った挙句愛に行く、あなたの部屋まで向かう。